例えば軽めのロックのビートですと、40年前ぐらいだったら違和感を感じたかもしれませんけども、今だったらまあ普通に聴けると思うんですね。先ほど聞いたメタルっていうのは、この繰り返しのこの強烈なビートっていうのが特徴的なんですけど、軽めのロックだと3ビートを乗っけるってことは普通に今なされてますよね。というよりも、ベースとドラムとギターを使って、さあ3ビートしましょうってなると、まあ普通はだいたい8ビートで刻むと思いますね。ドンドンパン、ドントントンパ、ドントントンパっていう。で、これがだいたいロックって言われているものです。もうちょっと複雑になると、ドンドンタンツタンタタンタンっていう16ビートってのが入ってきて、もうちょっと軽やかになりますけども、8ビートで刻むっていうこともあります。で、これちょっと聞いてみましょうか。こんな感じですよね。で、これも出てきたばっかりの、例えばエルビス・プレスリーというのはもともと賛美隊から出たボーカリストみたいなんですけども、彼がそのギターを抱えてこういうリズムに乗った時に、まあ、上のお父さんお母さんの世代というのは悲しいんだと思うんですよね。何が悲しくて腰を振るのかとかね、そんな感じでよく言われたと思うんですけど、まあ、今から見たら可愛らしいものというよりもすごいなと思う。音楽的に尊敬しますけども、当時出たらもう卒倒するような、もうひっくり返るような出来事だったわけですよね。でも私たちは、こういう音楽の中でも確かに神を賛美することは可能であるということを体験しているわけです。具体的にね、ドラムとベースとギターと、あとそのタンバリン、今の音でタンバリンの音がしてますけど、でこういうふうにね、私たちは賛美ができるわけですね。じゃあ今日はね、メタルとかそういうのはちょっと賛美とは相入れないところがあると私は感じるんですけど、そのビートという意味ではね、これ本当に乗っかったらもう破壊的な感覚しかなくなって、大敗的な感じしかなくなっちゃいますけど、このぐらいの軽いライトロックっていうかね、こんな感じだと逆に私たちは軽妙な感じに感じると思うんですね。それちょっと体験してみたいと思います。じゃあ皆さんどうぞお立ち上げください。じゃあこのビートに乗っけてですね、ちょっと賛美していきましょう。じゃあマイク使っていただいて、このぐらいだと普通ですよね。軽い感じのノリで、前からお話しているようにこの裏拍を感じながらちょっと乗っかってみましょうか。はい、この感じね。で、こう基本的な8ビートって言うんですけど、例えば昔の懐かしいロックはこんな感じですね。例えばラララララララララララララララララ、パパパパパパラパパという曲がありますよね。で、そんな感じで、それ普通の今私はポピュラー音楽という感じで聴いてると思うんですね。で、このビートに乗っかって、だから軽く左右ステップを踏んでもらって、じゃあこれで驚くばかりの賛美してみましょう。神様に心を向けていく感じでね、スタンダードナンバーの、Amazing Grace で、それの日本語訳の驚くばかりの、これを賛美していきましょう。聖歌の229番ですね。それでは賛美していきます。Yeah.
さ、いよいよたはず、めぐるみの三日日を与えばつな、
もう一度します。驚くばかりの感謝します。ご苦労でした。じゃあどうぞお座りください、ね、軽く乗れますよね。ビートがどんどんどんどんってなってても、私たちはそれに軽く乗っかることができますよね。そんな感じです。私たちはそのようにして神様に心を向けて賛美することができるわけです。結局だから、それこそ歌は言うにつれではありませんけども、最初クラシックの中でもベートーベンが出た時でさえ昔からの人々はびっくりしたわけですね。なんでこんな大音量なんだっていう、もう非難轟々だったっていうことを聞いてますよね。なんでこんなやかましい音楽なんだっていう、こんなの音楽じゃないって言われたわけですね。だからもちろんその音楽っていうのは時代が変わるごとに変わっていきますから、慣れてないものも慣れていくようになると思うんですね。だから今不快だと感じるものも、後の世代の人は心地よく感じる時がもしかしたら来るのかもしれません。でも今重要なのは、私の確かに神様に向かう感覚がこのビートにはどうしてもちょっと乗っかりきれないぞっていうことを感じていることも事実なんですよね。だからといってその音楽がまずいとかいけないとかというふうに言い切ると、また逆にね、世代間のギャップとかあると思うんですよね。例えば私は比較的若い人の音楽も理解できる素地はあると思うんですけど、やっぱりヒップホップでやっぱり賛美はできないんじゃないかなというちょっと錯覚があるわけです。もしかしたらできるかもしれません。若い人の中でね。ヒップホップ、いわゆるラップでできないんじゃないかなとか思うんですけど、若い人たちはこれからね、ものすごい本当にこの神を褒めたたえるようなヒップホップとかラップが出てくるのかもしれません。そこまで否定できない。ただ、私たちの感覚の中で、これはちょっと無理じゃないだろうかっていうことを感じていることも事実なんです。だからそれ世代によってももちろん違うし、聴いてる音楽によっても違う。でも、感じる方も感じる。だけど新しい可能性がないと言ったらそうとは限らない。それぜひね、覚えておいていただきたいと思います。だから、ロックだからいけないとか、ベースとかギターとかドラムを使ってるから悪魔的な音楽だっていうふうに言い切るのはちょっと違うかなと思うんですね。そういう楽器を使っても私たちは神様を追い立てることができるわけです。例えば、ベース、エレキベースっていうのは、エレキのギターのベースですけども、昔はコントラバスだったわけですからね。コントラバスを弓で弾く代わりに指で弾いてみようというところからジャズのベースが始まったわけですね。ボンボンボンボンボンボン。で、それをギターのように電気的に覚醒して、より多くの方に聴いてもらおうっていうふうに発達したのがエレキベースなわけですよね。ドラムもそうです。結局ポイントはね、多くの方に聴いてもらおうとした時に音楽っていうのがいろんな形で変遷してきた。で、教会の音楽もそのようにして世の音楽に影響を与えたり、あるいは逆に影響を受けたりしながら、多くの方々に受け入れるような形で音楽の形を変えて、賛美の形も変えていったわけです。でももちろんそのいろんなジャンルがありますけど、その中でも美しい曲っていうのは確かにあることは事実なんですよね。で、その中で私たちは、神様を褒めたたえる。これがポイントであるということをぜひ覚えてください。神様を褒めたたえる。で、その時にいろんな音楽、またいろんな世代に受けられている音楽が用いられていく。で、それらが本当に神によって清められて、そして神への賛美が下げられていく。そのことをね、ぜひ覚えてください。何が中心になるのかで違ってくると思います。さっきのメタルは、いわゆる身体を規則的にこう振り下ろすような感じで、動かすことを通して破壊的なっていうか、陶酔的なところを狙うわけですよね。で、それが中心になったら当然変になります。それでは賛美ができない。重要なのは神への心です。で、その中で私たちはね、賛美を捧げていくっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。